ペテロの手紙の1章の22節から25節。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わらない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われています。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。以上です。私たちの毎日っていうのは一体何から始めてみるかいるかなと思います。自分のことを考えてみるとですね、まずは起きてですね、歯を磨いてというようなこと、まあ、当たり前の生活なのでしょう。でもやっぱりですね、そうではなくてですね、やっぱり朝起きてからですね、祈りから始められたらいいなといつも思うんですが、なかなかですね、そういう習慣がつかないのはなぜだろうなと思います。まあ、起きてすぐにですね、神様にまず朝を感謝するというですね、そのことから始めればですね、その日一日はですね、なんか感謝の日になるかなと思うんですけど、なかなかできないなと思います。まあ、先週はですね、九州学院の授業でですね、セルフトークってことに考えてみましょうって言ってですね、皆さんにですね、セルフトークを書いてもらって、まあ、セルフトークは何かっていうのは自分のつぶやきですよね。何をつぶやいているかですね。で、いろいろみんなつぶやいてるんですよね。めんどくさいとかですね、学校に行くのは嫌だとかですね、宿題がめんどくさいとかですね、テストが嫌だとかですね。まあ、結局つぶやいてるんですね。でですね、じゃあそのつぶやきに対してですね、それがプラスのつぶやきかマイナスのつぶやきかっていうのを分けてご覧なさいと、ほとんどプラスのつぶやきってないですよね。今日は絶好調とか、今日は大丈夫とか、今日はいけるとかですね、今日は元気だとかですね。まあそう思うとですね、人間っていうのは毎日毎日ですね、マイナスのセルフトークばっかりやってるのかなっていうですね。なのでですね、もう1週間じゃあですね、マイナスのセルフトークはしないとですね、プラスのことだけですね、毎日つぶやいて1週間過ごしてみましょうって言って、今度授業にいた時どうなってるのかなと思います。まあ毎日の生活の中でやっぱりそうなんですよね。毎日マイナスのですね、セルフトークばっかりやってると、やっぱり人間そうなっていくと思うんですね。言葉っていうのは力がありますからですね、やっぱり祈るとか感謝するとかですね、今日は大丈夫、神様に守られて大丈夫、そのようなですね、セルフトークが習慣かなってですね、朝初めの起きた時から神様感謝しますという、そこから始めればいいかなと思うのです。で、ペテロはですね、手紙の中でですね、聖なる生活をしましょうというふうに呼びかけています。まあ、私たちを不純な生活からですね、召し出してくださった神様に、ですね、感謝して、その生活面で聖なるものになりましょうと求めます。まあ、聖なるものっていうのはなんか清らしいですね、美しいものという意味ではありません。神様の御言葉に立った生活、それが聖なるですね、生活ということだというふうに思います。まあ、召し出されたものが新たに生まれるですね。その時にはですね、やっぱり神様の御言葉がそこに種として与えられて、それが成長するから聖なる生活ができるのだ。まあ、私たちは毎日毎日ですね、神様の御言葉をいただいていますから、それを糧にして生きていくということが聖なる生活をするということですし、まあ、その御言葉はですね、必ず生きていてですね、私たちをですね、導いてくださるという信仰、そのことを持ちながら生きるのが聖なる生活かなと思うのです。東日本大震災の時にですね、宮戸島の月浜というところで活動したことがあります。まあですね、なんていうんでしょう、入江の村なんです、集落だったんですね。もう全部ダメだったんですね。全戸がですね、破壊されて津波でですね、残ったのは高台にあった一軒の家だけだったと思うんですね。他も全滅というところでですね。で、もう全部全滅なのでですね、だいぶ長い間ですね、ほっとかれたですね。まあ、そうだと思います。もうそこにですね、家を建てる人もいなければですね、まあ、それを片付けてもですね、別に害もないのでということなのでしょう。でですね、まあ、確かですね、7ヶ月か8ヶ月後したぐらいにやっと重機が入って、その浜を片付けようということになったんだと思うんですね。 で、生理が始まった頃にですね、行ったんですね。で、まあ、まだですね、全然重機も入りますけどですね、何もしなかった。で、壊れかけたですね、家を一軒一軒ですね、ああ、こういうふうに壊れたんだなと思いながら祈りつつですね、支援作業、まあ、瓦礫の撤去の作業をしてたんですけど、ある家のですね、台所だったところ、まあ、わかるんですね、家が壊れても台所ですね。ああ、ここ台所で、ここでですね、楽しくご飯が作られてですね、みんながですね、温かい生活してたんだろうなと思って下を見たらですね、花が咲いてるんですね。で、花が咲いてるので何の花かなと思ったらジャガイモの花だったんですよね。多分その家にあった台所にあったジャガイモが芽を出してですね、花を咲かせたでしょうですね。で、花を咲かせたっていうことはですね、多分ですね、下にはもう実がなってるんだろうなと思ってみたらちゃんと実がなってたんですね。で、やっぱり神様が与えられた命ってのはやっぱり力強いんだなですね。津波で倒されようが流されようが潰されようがですね、しかしそこは命があればですね、芽を出してですね、明日につないでいく実を結ばせるのだなと。だとするならばですね、地震やですね、津波によって何にもなくなったわけではないんだ。必ずまた復活していく命がある。まあ、そのことをですね、そこでですね、教えられたように思います。まあ、ペテロはですね、神の変えることのない生きた言葉によって新たに生まれると言います。まあ、私たちがですね、どんな状況の中にあったとしてもですね、神の生きた言葉によって新たに生まれさせてくださるという、まあ、だから悔い改めということを言うんでしょう。私たちは神様の生きた言葉によって新しく生まれるのだから、それを信じて今日も生きていこう。どんなにですね、悲しい、どんなに辛いことがあったとしてもですね、神は私たちを必ず導いてくださる。その信仰に立ちながら、今週1週間もですね、過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ペテロは、神の変わることのない生きた言葉によって新しく生まれなさいと教えてくださいました。どうか私たち一人一人の中にある神様の言葉が、目を出し、そして実を結んでいくことができるように、そしてそのことを信じることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が御言葉の種をまき、どうか実を結ばせて、イエス様の御言葉によって力づけていかれますように。今日も私たちに与えられた家庭をどうか聖霊によって豊かに祝福してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。